揺るぎない指針の、6回目の、ただ一つの願いということについて、話させていただきます。まずですね、コアバリューの、6になりますので、コアバリューの6をですね、ちょっと一緒に、画面に出てますので、読みたいなと思います。3、はい。私たちは神は私たちにできる最高のものを捧げるにふさわしい方だと信じています。ですから私たちのすべてのことにおいて、常により良いものを作り出していきたいと願う心が、その根本になくてはなりません。この6つの価値で大切なポイントは、まず、私たちは神に最高のものを捧げるに、神は私たちにとってですね、できる最高のものを捧げるにふさわしい方であるということです。そしてそのために、すべてのことにおいて、常により良いものを作り出していきたいと願う心がなくてはならないっていうことなんですけど、ここで重要な問いを皆さんに投げかけたいと思うんですが、なぜ神様は私たちにできる最高のものを捧げるにふさわしいお方なんでしょうか。そしてなぜ私たちのすべてのことにおいて、常により良いものを作り出していきたいという願う心が大切なんでしょうか。これらの質問の答えをですね、一言で言い表すとするなら、それは神を愛すること、すなわち礼拝ということになります。かつてダビデはこのことを自分の言葉で次のように言い表しました。詩編27編の4節にはこう書いてあるんですが、一つのことを私は主に願った、それを私は求めている。私の命の限り主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。マーシー・ミーっていうですね、アメリカのクリスチャンロックバンド、皆さん知ってますでしょうか。とても有名なその中ですね、曲があるんですが、I Can Only Imagine っていう曲です。2001年にですね、大ヒットしたんですが、2001年当時私は、ニューホープ・ワーフにいて、その時ですね、車のラジオやショッピングモールのあらゆるところでその曲が流れていました。私も大好きな曲だったんですが、この曲の誕生秘話と、バンドのボーカルですね、バード・ミラードのですね、半生を描いたその音楽ドラマが映画化され、昨年日本でもこの映画がですね、翻訳され上映されました。 I Can Only Imagine のですね、明日へつなぐっていう歌っていうサブタイトルですね、付けられた映画なんですが、この映画まだ私も見てないんですけど、ぜひですね、また、素晴らしい内容のある感動ある話なので、実話なので、後でですね、レンタルしてみたいなと思っています。その歌のですね、歌詞の日本語訳があるんで、ちょっと一部ですね、シェアしたいなと思うんですが、想像しかできないけど、あなたの隣を歩くときにどんな感じなんだろう。想像しかできないけれど、あなたの顔が僕の前にあるときに、僕の目は何を見るのだろう。想像しかできないけれど、あなたの栄光に包まれて、僕の心は何を感じるんだろう。イエス様、僕はあなたのために踊るのかな、それとも動けなくなるのかな。僕はあなたの臨在の中に立ち尽くすのかな、それともひざまずくのかな。僕はハレルヤを歌うのかな。僕は言葉も出ないかもしれない。想像しかできないけれど、その時が来て、気がつけば太陽の中にいる。想像しかできないけれど、永遠の永遠にただあなたを礼拝する。想像しかできないけれど。やがて私たちは神様の御前に立ち、天国で神様を永遠に礼拝する時が来ます。その凄さを想像できますでしょうか。神様がどれほど素晴らしいかは、この自然界、宇宙の不動物を見れば一目瞭然ですが、神様はそのすべてを創造された方、想像に絶するほどですね、圧倒される。それは当たり前のことです。私たちはたとえ永遠というこのですね、時をかけても神様を賛美し尽くせないほどです。そのために、今この地上で与えられた人生は、天国で神様を礼拝するための前味であり、リハーサル、予行演習のようなものです。そしてこの視点を持って、しっかり持って生きることが、この地上の人生がどのようなものになるか、また永遠の世界で どのように過ごすかということになるかを決めます。そこで今日はこの礼拝に関して知っておきて、おいていただきたいですね、2つのことをですね話したいと思います。そしてそれらを通してなぜ神様は私たちにできる最高のものを捧げるにふさわしいお方なのか、さらになぜ私たちのすべてのことにおいて常により良いものを作り出していきたいという願う心が大切なのかということについてお答えしたいと思います。それでは最初のですねポイントですが、1番目、神を礼拝するということはですね、神に最高の価値を期することです。神を礼拝するとは神に最高の価値を期することです。黙示録4章11節を読みます。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方、あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在しまた創造されたのです。英語の礼拝という言葉はワーシップという言葉ですが、これは元は価値あるものを見なすという意味のですね古い英語から出てきています。最終的にそれがですねワーシップという、言葉になったんですが、その本来の意味に注意深くたどっていくと、礼拝の意味は人が自分の最も価値とみなすものを礼拝するということになります。自分が最も価値とみなすものを礼拝するということです。さらには礼拝とは私たちの価値観を決定するという意味にもなります。私たちの最大の本当に私たちの心から願いが何であるかを明確にしていくものです。そして礼拝によって私たちは人生で何が一番重要かを言い表していることになります。ですからイエス様は最も重要な命令について話されました。それはまず第一に心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいということでした。さらに注意したいしないといけないことは、礼拝とは私たちが将来なろうとするものへと形作られていってしまうということです。詩編115編ですね、4から8節ではこういうふうに言ってるんですが、彼らの偶像は銀や金、人の手の技に過ぎない、口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることができない、これを作るものも信頼するものもこれと同じ、これを作るもの信頼するものもこれと同じっていうのがあるんですが、リビング訳では偶像と同じくらい愚かであると訳されています。つまり私たちが礼拝するものに似たものになってしまうということです。神様が最も忌み嫌うのは偶像礼拝です。なぜでしょうか。人は神の形に似せて作られて、救われたものは神のものとされたんです。神のものであるがゆえに神様から離れて、そして違うものに行くことに神様は耐え難いんです。なぜならそれは全ては神のものだからです。さらに全ての被造物は本来は神を褒めたたえ、神の栄光を表すという目的で作られました。しかし作られたものの中で2種類のものだけが神に栄光を期することを失敗しました。サタンと、そして私たち人間です。人はその礼拝しているものに成り下がっていきます。聖書の中でイスラエルの歴史を通してそのことを明らかに記されています。イスラエルは間違ったものを崇拝し礼拝してしまった結果、悲惨な運命をたどっていったという事実が赤裸々に記されています。それは初めのうちは何ともないように見えたんですが、イスラエルの人々一人一人を徐々に内面から荒廃させ、そしてアイデンティティを奪っていきました。最終的にイスラエルを滅ぼした原因は外部の敵によるものじゃなくて、内面のモラルや人格の崩壊、そして国家が内部で分裂し崩壊していったんです。よく言われることは、もし国を滅ぼすならそれは外側の圧力ではなく内側で内乱を起こしていくことによって国は完全に立ち退いていかなくなる。 私たちも今このような状況であるからこそ、私たちが何を価値とし、そして何によりどころとし、何を求めていくかは本当に非常に重要になってきます。そして私たちは求めるもののその対象のもののように私たちは作り変えられていきます。ですから私たちは決して揺り動かされない、変わることがない最高なるその神に私たちは礼拝するときに、私たちは全てのことに意味をなしていく、いきます。私たちがどういうものになるかは、私たちが人生で何を価値としているかに決まります。そして私たちの存在が私たちの行動を決め、やがては運命を決定づけていきます。聖書で示されている神こそが最高の価値あるお方です。そして私たちはその神様に似せて作られました。ですから私たちが注意するべきことは、誰かの父、母、あるいは子供である前に礼拝者であるということを強く覚えておくべきです。そしてビジネスマン、医師、学校の先生、学生、主婦である前に礼拝者であるということはどういうことであるということを私たちは知り学ぶ必要があります。今から20年前にニューホープワーフの礼拝で奉仕をしていたときに、今でも忘れられない礼拝の出来事がありました。なんとですね、トンガの王国から王様がニューホープの礼拝に訪問されたんです。確かちょうどその時はですね、ハワイに住谷先生もちょうどいらしていました。礼拝が始まってしばらくして、トンガの王様を国歌の曲とともに迎え入れたんです。 SP にですね囲まれながら、その入場の様子はとても厳かな雰囲気となりました。ウェイン先生とニューホープワーフのスタッフと会衆は皆立ち上がって拍手で迎え、トンガの王様にですね敬意を表しました。ウェイン先生はトンガの王にですね心からの歓迎と挨拶と敬意を表した後ですね、このようなことを言われました。私たちの教会の礼拝にトンガの王様をお迎えするのは何という特権でしょうか、そして栄誉でしょうか。けれども同時に、私たちは今日ただ一つの目的のためにここに集まっています。それはすべての王の王、主の主を礼拝するためです。その名はイエス・キリストです。今から共に心からの礼拝と賛美を捧げていきましょう。トンガの王もですね、礼拝の招きに応じて全身全霊を持ってですね主を賛美している姿を見ました。そこには立場も地位も肩書きはともかく、性別も人種も何もかも関係なく、すべてに勝って賛美を受けるにふさわしい方、主に最高の敬意とですね礼拝を捧げました。とても力強い礼拝のひとときでした。そして私たちが礼拝している聖書で示されている神がいかに偉大であるか、最高の価値を期するにふさわしいお方であるかを改めて深く実感するときとなりました。聖書に示されている神様こそ私たちの最高を受けるにふさわしいお方です。さらにですね、もう一つのポイントにですね進みたいと思います。2番目のポイントですが、礼拝とは私たちが今持っているものを用いて最善を神に捧げることです。礼拝とは私たちが今持っているものを用いて最善を神に捧げることです。まず礼拝というのは私たちの生き方を示しています。その生き方についてローマの手紙12章1節は次のように示しています。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですと。あなた方の体を聖なる生きた捧げ物として捧げるということは、霊も心も魂も自分の能力すべてを捧げる生き方を日々の生活にもたらしていくことです。その中で最善を神様に捧げるためにはどうしたらよいんでしょうか。それはニューホープで大事にしていることは、エクセレントなスピリットを養うということです。エクセレントというのは優れた、最高のという意味ですが、先ほど冒頭で読んだ6番目の価値をニューホープではこのようにも表現しています。私たちは神様こそ最善を尽くすにふさわしいお方であると信じています。ですから成長し続ける優れた霊が全ての活動に浸透するべきですと。 皆さん日本というですね国でエクセレントなものをイメージするときに何が思い浮かぶでしょうか。私は日本のもてなし、サービス、接客をですね思い浮かべます。日本のサービスですね、もてなしはですね世界に誇る超一流のものであると思います。今東京オリンピックをですねこの場所にですね招致したその決め手となったのがですね滝川クリステルさんがおもてなしということでですね本当に強くアピールしたと思うんですが、本当に日本のですねおもてなしサービスはすごくエクセレントです。ハワイにですね滞在していた時にですね、今から20年前ぐらいの話なんですが、一流のホテルやですねレストランとは別にですねよくあるファミリーレストランにですね、行っていた時がありました。そこでですね注文する時にですねケチャップやですねマスタードがない時にウェーターにですね頼むんです。そうするとですねケチャップとあのマスタードの塊のそのでっかいもんです容器を持ってきてボンとですねテーブルの上に置くんです。またですねコーヒーおかわりありますかということでおかわりをもらう時にですねウェーターがですね、来てですねコーヒーのですねピッチャーを持って、コーヒーカップの上にですね高々と持ち上げてですねドボドボドボドボドボとですねコーヒーをなみなみとついてくれですね本当に溢れるばかり、入れてくれるのは嬉しいんですが、本当にもうこぼれていてですね、そういうふうにですねサーブしてくれました。でも日本はですねあらゆるものが本当に配慮されてよく行き届いて何かと便利です。エクセレントな対応には心惹かれますし、私たちは引き上げられていきます。正しく理解されたエクセレントさっていうのが重要です。エクセレントであるっていうことは平凡なありきたりのものじゃなくて、また完璧主義とも違います。エクセレントであるということは並外れて良いこと、あるいはその種のものの中で際立って良いものであるということなんですが、本質的な意味はそうですが、さらに聖書的に神様が求めておられるエクセレントというものは、それを定義するならこのように言うことができます。それは神様に対して私たちが今持っているものを用いて最善をなすということで最善をなすことであるということです。コロサイですね3章23節にはですね、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさいとあります。かつてですねニューホープワーフでトレーニングを受けていたときに、ニューホープワーフでですねつなぎ作業服をですね僕にあてがわって くれました。そのですね作業服のですね背中にはですねコロサイの3章23節の文字が刻まれていたんですが、トイレ掃除やですね施設の管理でセットアップやテイクダウンをしながらですね、すべてのことに心からエクセレントに行うということのですね大切さをですね教えられました。そのおかげでですねトイレ掃除のテクニックが向上してですね、しばらくしてなんと掃除をするですね3つのグループのですねまとめるトイレの掃除長になりました。とにかくですねそこでどのようなことでもですね求められることに王の王主の主に仕えるように最善を行うことの大切さを教えられました。それと同時にですね私が見出した大切なレッスンは、必ずしも私たち皆が同等の賜物や才能や能力が与えられてはいないということです。ある人は5タラント、ある人は2タラント、またある人は1タラントという具合に。でもそれはどうでもよいことなんです。なぜなら才能や能力や賜物も全ては神様から与えられているからです。そしてそれは神様のものだからです。そのため神様が私たちに求めているのは、自分の与えられた賜物と能力と機会を働かせるためにどれほど誠実さとそして熱心さを持って費やしているかということです。神様が求めているのは私たちの心であり、その心とは神様に最善のものを捧げたい、すなわち全てを捧げたいということであり、それ以上でもそれ以下でもないんです。けれども同時に神様は私たち全てのクリスチャンに同一の特権と地位と役割を与えてくださっています。次の第一ペテロですね、2章9節から10節を読みます。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。 それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民でなかったのに今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに今は憐れみを受けています。ですから皆さんは神とその御国においてかけがえのない価値ある存在なんです。このことをしっかりと覚えつつ、自分に与えられているものを用いて神様に最善をですね、捧げる上で大切な2つのことについて最後にお話しします。神様に最善を捧げる上で大切な2つのことは、1つは神の御国のために必要な改善を喜んで行うこと、そしてもう1つは神の十字架の恵みと憐れみ、聖霊の助けを求めるということです。この両者は飛行機の両側にある翼のように片一方だけではバランスを変えて飛ぶことはできません。両方を意識して気づいていかなければいけない大切なことです。改善ということはですね、ものづくりで世界に誇るトヨタの行動規範であるですね、改善が有名になったものもありますが、もともとはアメリカで品質管理や統計的手法の専門家であるエドワード・デミングっていうですね、人が品質管理についてですね、改善を日本に教えたことが始まりでした。彼は第二次世界大戦後に日本が敗戦し、アメリカ軍の要請で日本の国税調査を実施するために日本に来ました。そんな中、日本は経済で窮地に立たされていて、当時の日本製品は粗悪品の代名詞だったんですが、デメン氏が来た時にアメリカ製品との圧倒的な差に打ちのめされていた日本の経営者は藁にもすがわる思いでデメン氏にすがりました。そこでデミング氏は綿密な調査と研究をしてですね、日本の経済復興のためにいくつかのビジネス手法を考え教えました。彼は最も影響力のある事業家たちを呼んでこう約束してですね、言い切ったんです。それはもしもあなた方が毎日自分と自分の商品を改善し続け、品質改善を目標とし、生き方にまで取り入れていくなら、あなた方は日本の経済を10年で立ち直らせることができるだろう。それから次に、どんな小さなことでも改善させようと毎日努力続けるなら、30年後にあなた方は世界経済の立役者となるだろうと。実際、そのデミング氏の手法に習って実行した彼らは、日本の経済を立て直し、やがて高度経済成長を達成していきます。日本人の創意工夫はより向上しました。家電、工具、カメラ、時計、車といったですね、日本製品の需要が高まるようになるまで、一つ一つの品目において品質改善というですね、努力が続けられていったんです。ここから私たちは励ましと本当に大きなことを学ぶことができます。それは日本人の彼らが私たちと同じように日本の経済のためにそこまでできるなら、私たちは神様の御国のためにもっとやれることがあるんではないかということです。なぜなら私たちは神様の御国の中で偉大な王に仕えるように召された優れた祭司であるからです。私たちはメイドインジャパンじゃなくメイドインヘブン、神によって作られました、新しくされました。さらにこの改善という定義は一貫して向上していくものであって、それが毎日の生活に中に生かされていくことであるとしています。礼拝とは私たちの生き方そのものであり、私たちの生活の中で表すことができるものです。神様に最善を捧げるのは教会の礼拝の時間だけではないんです。あらゆるところでそのキリストの素晴らしさが私たちのあらゆる分野生活の中で改善され、そして表されていく、そのような優れたものとなり、神の栄光と素晴らしさを伝えるために神様は私たちを選んでくださいました。ですから神様の御国のために自分自身に関わるどんなことでも良いので、私たちは向上させていくものになっていきたいです。そして神様に最善を捧げる上でもう一つ重要な求めるべきことは、キリストの十字架の恵みと聖霊の助けです。私たちは最高に優れた神に似せて作られ、王の子とされ、そして祭司とされ、特別な民とされました。けれども同時に忘れてはならないのは、 私たちは人間に過ぎないということです。私たちには弱さも問題もあります。皆さんの中に失敗したことがない、罪がないという方はいらっしゃいますでしょうか。私たちはよく失敗をしますし、そして罪を犯してしまう存在です。ですから私たちは十字架とそして聖霊の助けが必要なんです。もし私たちが神様の前に自分の弱さと罪を告白し悔い改めるなら、イエス・キリストの十字架の恵みと憐れみは私たちを許し、そして洗い清め、聖霊はまた新しくやり直す力、立て直す力を与えてくださいます。聖書でいう正しいものとは、失敗しない、人生で間違わないものっていうものではなく、失敗した時に、間違った時に神の前に悔い改め、立ち上がり、何度でも改善し続けるものです。そして聖霊は私たちがキリストにある最善の姿になるまで助け導いてくださり、私たちの内側に何度も素晴らしい神の品質改善をし続けてくださいます。最後にですね、お祈りの時を持ちたいと思います。愛する恵み深い天の神様、今日はコアバリューの6の大切なその価値についてまた学ぶことができました。主よ、あなたこそすべての賛美、すべての誉れを受けるにふさわしいお方です。神様、あなたのような神は他におられません。そしてあなたこそ私たちにとってすべての最高の価値を期するにふさわしいお方です。今日私たちがさらにあなたを主とし、そしてあなたの主を私たちが御心の中に生きることができますように。あなたの御心とは、主を私たちがイエス・キリストにあって、そのイエス・キリストのように姿に変えられていくことです。神様、私たちの内側にあなたの御国が本当に今始まっていることを、主ありがとうございます。どうぞあなたの御国のために、聖霊の助けにより、また十字架の恵みにより、日々どうぞ私たちが内側からどうぞ作り変えられていくことができるように、そして神の御国のために、本当にこの地上に素晴らしいものを私たちが築き上げていくことができるように、優れたものを主を追い求め、私たちのあらゆる自分自身に関する限り、あらゆるものが主を本当にあなたの栄光へと変えられていくことができるように、どうぞ用いてください。神様、何よりもあなたの素晴らしい愛とその恵み、そして許しを心から感謝します。主と共に私たちはあなたを賛美し、そして日々あなたの栄光を表すものとして私たちを導いてくださいますように、すべてをあなたが成してくださることを信じ、愛する尊きイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。神様を褒めたたえます。今週もですね、1週間、私たちはですね、神様の素晴らしい栄光を表すものとしてですね、神様が皆さんをどこに行ってもですね、本当に祝福し、そして用い、そして喜びで満たしてくださいますように、心からお祈りします。 God bless you.